本語の SBS です。
ジャパンファウンデーションシドニーで開かれています展覧会 The Intuitive Thread ということで、こちらに出品されていらっしゃいます大籠森千春さん、宝島線香という、はい、工房をやってらっしゃるんですけれども、これがその福岡県水間郡大木町、
はい、
これはどちらの方、久留米の近くなんですね。
そうですね、久留米のもっと南というか、
はい、
福岡市内と熊本市内のちょうど中心ぐらいの位置にあたるところにありまして、福岡県でもだいぶ南の方になります。
はい、ここに工房を開かれたのはいつですか。
約17年ほど前になりますね。
でこの場所を選ばれたきっかけというのは、
自分の実家があるところ、
はい、
生まれた家があるところっていうところももちろんあるんですけれども、産地では全くないんですよね。で、全くない場所なんですが、今流通のこととかも考えても自分が居心地いい場所というか、
行き
た
い
ところにまた作る場所を作ることでもう成り立つんじゃないかなっていう自分なりの目録があったので立ち上げました。
でこちらでやってらっしゃるのが天然染料による染色ということで、はい、藍ですとかいろんな植物ですとか、材料は例えばどういうものを使われてるんですか。
もちろん藍染めももちろんですけど、藍はインドから輸入してます。
はい、
で他の草木のカテキューとか、まあ、山桃ですとかミロバランっていう草木もほとんどが海外から輸入してます。
ああそうなんですか。それはその、はい、やっぱり手に入りにくいものなんですか。は
い、そうですね、一応いろんなメーカーさんから の, 委託を受けて染める部分も多いので、ある程度安定供給できないと受注ができないんですよね。
ああそうですよね。
はい、でそういう、まあ、生産背景を整えるためにもまとまったバルクを仕入れて、植物ですけれどもアベレージを取るとかデータを揃えるっていう作業をずっと常にしてるんですよね。なのでその背景からもある程度こう、まあ、100キロとか量を整えれるところから輸入するっていうことを重んじてるんですよね。なんかやっぱりそのこう感覚的な部分だったり、まあ、もちろん植物なのでその時に出る色っていうことももちろんあるんですけれども、まあ、それをこうある程度管理するというかマネジメントしながらも生産していくし、まあ、マーケットに合う形に出していくっていうことをできるようにしていますね。
なるほど。工程はどのくらいの時間がかかるものなんですか。
まあ、色によってすごく差があるんですよね。
はい、
もちろん取り掛かりから仕上げまで1日見込めばできるものもありますし、1日、まあ、3日ぐらいかかるものもありますし、色と仕様によって結構差が出るんですよね。
なんか失敗しちゃったりなんかすることもあるわけですか。
そうですね、もちろんなんか予想外のことが起きてしまったり、想定外のことが起きることももちろんあるんですけれども、まあ、それをもちろん修正する方法もノウハウはあるので、もう一回それを修正してやり直してまた製品化する、もしくはそれを何か営業的にフォローするっていうことで成り立っているっていうところでしょうね。
地元の、アパレルメーカーさんと提携して、
ですね、いろんなメインではやっぱり東京のメーカーさんがほとんどなんですよね。やっぱりメイン、
はい、
メーカーさんの数が多いので、なので東京のメーカーさんとやり取りすることがほぼほぼなんですけど、で、まあ、そういうシーズンに合ったものだったり、まあ、ファッションの世界ではだいたい半年前の店頭に出すものを今作ったり考えたりするようなサイクルで動いている感じですね。
大籠森さんご自身は、染色を始めてどのくらいになるんですか。
27年ぐらいになりますね。
ね、一番最初に始められたきっかけといいますか、はい、その魅力に取りつかれたのは、はい、どういうきっかけだったんですか。
ですね、もともと小さい頃から絵が好きで、15歳の高校進学するタイミングで、グラフィックデザインの方を専攻して進学したんですけれど、やっぱり人が使うものとか、まあ、糸の方にどんどんこう興味が傾いていったので、18歳のまた進学するタイミングでまた手工芸を専攻して、で20歳の就職するタイミングで、染色の道に入ったような感じです。
まあ、いろいろあるとは思うんですけれども、染色をやってて一番楽しい瞬間というのは、
そうですね、まあ、自分が作ってこう想像できた的に近いものができて、あ、なんかこう計算通りできたっていう気持ちよさみたいなところももちろんあるんですけれども、人がそれをこうまた気に入って使っていただいて、それがまた巡り合うタイミングがあるんですよね。例えば使っていただいてこれ3年ぐらい5年も着てますとか、それでまた違う風合いに育っていたりする、なんか人がまた気に入って使っていくっていうことが提供できる嬉しさっていうのはあると思うんですよね。
なるほど、
はい、
なんかこう里子に出したような。
そうですね、なんかこうまた久しぶり会ったような、で、あ、こんな風に変わってるとか、そういう風に育ってるっていうような、まあ、天然染料はそういう変わり方がすごく綺麗なことも特徴の一つですので、こういう風に なんか育ててもらってるじゃないけれど、なんかそんな感じのこう、あ、会えたみたいな感じの感覚はすごくありますね。
あ、それっていいですね。その普通の服だと、なんかこうただ色あせていって、なんかこうみすぼらしくなっちゃうだけだけれど。
そうですね、なんかそういうこう変わっていく感じも本当に草花に似ているというか、枯れていく工程もやっぱりそれなりに綺麗じゃないですか。なんでそういうこうニュアンスはすごく似ているところがあると思いますね。
あの、先ほどその原料の話で、そのやっぱりこう藍ですとかそういうものはもう輸入しないと入ってこないというか、
はい、
あの確保できない、
はいはいはい、
っていうくらいやっぱりその天然の材料っていうものは日本では手に入りにくくなってるものなんですか。
そうですね、やっぱりあのそれをこう作られる藍さんっていう農家の方というか、まあ、別の職人さんがいらっしゃるんですけれど、
はい、
藍を職人とし、あの職人として育てて、まあ、染料のになる前段階まであの半発酵させていただく方なんですけど、その方も結局今ではやっぱり2軒3軒の世界になってきているので、
はい、
どうしても需要と供給のバランスが合わなくはなるんですよね。なんでこちら、あの私の考えのようなある程度委託生産の OEM の考え方とか、まあ、ある程度中量で作る考え方と商品で供給したいっていう価格のバランスとかっていうのがなかなか取りづらくなってしまっていて、なので国産にこだわって使い続けるのか、それともまあ世界シェアで、まあ、インドだったらまだ生産しているので、安定供給できるところで天然のものをっていうところで考えたときに、まあ、インドで使わせてもらった方がまだ商品的な価格で出せることができるし、まあ、量産も取れる形だなっていうところでインドのものを選ばせてもらったんですけど。
なるほどね、
はい。
で、まあ、こう今はね、そのファーストファッションって言いますか、大量生産、はいはい、大量販売の時代ですけれども、そういう時代だからこそこう天然染料を使った手作りの服っていう、
はい、
その意味は何だと思われますか。
ですね、私化学染料は全く悪いとは思わないんですよ、
うんうん、
なんかもちろんあの推奨しないですけれども、どちらもあってしかりとは思うんですね、
はい、
あの利便性とか、まあ、価格的なバランスとか今のマーケットのスピード感に合ってるものではあるんですけれど、全然違う、同じ青でも違うんですよね。例えばクリスタルとプラスチック、ガラスでも違うじゃないですか、
はい、
で、なんか、まあ、同じ透明なガラスと言われればそれまでなんですけど、結局光の反射度も全く違ったりっていうところが、素材が違うのでっていうところだけなので、まあ、そういう違いが、まあ、藍染めの青と化学染料の青って全く違って、使っていく感じも違うし、それに対してコストも違うから、選ぶことができるサービスを提供するっていうところが、まあ、今の私の立ち位置という感じなんですよね。
うん、でもやっぱりこうね、ファーストファッションに慣れてしまうと、なんかこう大、いいものを大事に着るっていう感覚ってなんか忘れがちですよね。
そうですね、なのでなんか、まあ、そういうふうにこう全く違うものではあるんだけれども、手に届くところに作り続けるっていうところを、まあ、やっているつもりなんですよね。
なるほど、
はい。
それからあの今度10月11日にジャパンファンデーションでトークイベントを行われるんですけれども、はいはい、はい、オーストラリアはいらしたことはあるんですか。
初めてです。
あ、そうなんですか。
はい、すごく楽しみにしてます。全く知らない場所でもあるっていうことがまず一つと、
はい、
あとその海外のテキスタイルってすごく、まあ、大胆な表現方法が多いんですよね。日本人のような緻密さが逆に なかったり、日本人にあるとことないとこがすごく分かりやすくて、いろんな作り手さんの見るのもすごく楽しみにしてます。
ご意見ご感想をお寄せください。 SBS の日本語放送の Facebook にいいねしてください。